詩編の32編を読みました。今日は最後の部分から恵みに預かりたいと願っております。一節から七節までは神様の御前に苦しみ悩み、またその幸いを味わわせていただいたダビデの言葉でありましたけれども、八節からそのダビデに対する、その信仰者に対する神様の語りかけであります。八節からもう一度読みますとこうあります。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴跡と尋ねで動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。十節に、神に逆らう者は悩みが多いとあります。神に逆らう者は悩みが多い。だから、神に逆らうなということですね。さらに具体的には、公然と逆らうということもあるでしょうけれども、もっと身近な事柄をもここで指しています。逆らう。実際神様の近くにいるものに対して語りかけていますから、公然と逆らう人々のことを指して、あの人たちは悩みが多いなとこう言ってるわけじゃないんですね。そうじゃなく、本当に神様の近くにいるあなた方が神に逆らうということがどういうことなのかをよくわきまえて、その道に行かないようにと親しく実は語りかけているわけです。分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴跡と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。いやいや私に従うようにするなということですね。力ずくであたかもあの行きたくない方向へ手綱や靴輪で連れられていく、また導かれている、そのような馬やラバのように振る舞うなということですね。こういう逆らいです。こういう逆らいということには進まないように、また分別のないとあるように心のありさまですね。本当に私があなたを目覚めさせ、行くべき道を教えるんだから、またあなたの上に目を注ぎ、進めを与えるんだから、これは本当に親しく教え続けるんだから、導き続けるんだから、力ずくで私に導かれるような、そういうものになってはいけないよということであります。実際そのような神に逆らう歩みというものには悩みが多いというんですね。悩みが多い。しかし主に信頼する者は慈しみに囲まれる。信頼する者に悩みがないとは言えません。信頼する者に悩みがないとは言えません。あるいは神に逆らう者よりもその悩みはもっと多いかもしれません。いろいろな試練とあるようにですね、一歩進んでは悩みということが主に信頼する者の歩みであるかもしれません。だけどもここでですね、 主に信頼するものについては悩みが多いとか少ないとかそういうことはもう脇へ置いて、何があろうと慈しみに囲まれるんだというのがこの御言葉です。いろいろなことあるかもしれないけれども、主に信頼するものは慈しみに囲まれるんだということです。それに対して神に逆らう、そのように神に対して、神様に対していやいや従うような、従わせされるような歩みにおいては悩みが多い。どういうふうに悩むのかですね。また慈しみに囲まれるものと言われている主に信頼するものはどういうふうに悩むのかですね。その悩みの違いを見てみたいなと思います。主に信頼する者の悩みのありさまはもうすでに見てきたように、いろいろなことはあるかもしれないけれども、それは単純です。単純、その歩みにおいて人が歩むわけですから、いろいろなことがある。ダビデのその歩みにおいてもいろいろなことがあったことを私たちは見て取ることができます。でもその悩みは非常に単純です。どういうふうに単純かといえば、神様に対して悩むんですね。神様に対して悩むわけです。32編の3節にあるように、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。こういうふうに悩むわけです。神様が悩ませる、神様が悩ませるわけです。その心に触れて、だから単純です。またそこからどのように救われるかも単純です。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。これが救いです。神様との交わりが回復したら、いろいろなことで悩むかもしれないけれども、そこで救われます。神がおられる、神がもはや私の罪を、咎を責める、そのような仕方ではなくて、背きを許し、罪を覆って咎を数えない、言葉を変えて言えばですね、神様が私にとって慈しみしかないということ、平和が取り戻されたということ、ここで静まります。悩みがどんなに辛くても神様が守ってくださるんだと、神様がどのように守ってくださるかは人の理解を超えていますが、とにかく神様が守ってくださるんだと、まず最初にその人の心が守られますね。その魂が守られます。それが主に信頼するということです。信頼できる神様を知る、また信頼できるように力を与え、導きを与えて、神様への信頼の中に静まるようにさせてください。箴言の24章の16節に、神に従う人は7度倒れても起き上がる、神に逆らう者は災難に遭えばつまずくとあります。神に従うことで何度でも立ち上がるということであります。行き詰まることもある、途方に暮れることもある、いろいろな事柄に見舞われることもある、いろいろなことを失うこともある、 まあ、いろんなことがあるんだけれども、その全てにおいて倒れることがあったとしても立ち上がる。主に信頼する者は慈しみに囲まれる。何よりもまずその人の魂が心が囲まれるから力を得て立ち上がります。人は体の痛みにも耐えるけれども、心の痛みに誰が耐えられようともありますけれども、心がくじけたらどんなに力があっても、どんなに多くのものがあっても、そこから進めます。でも反対に、心が守られるならそこから進みます。キリストイエスにおいて見る通りであります。そういう意味で主に信頼する者の悩みは、これも尽きることがないかもしれませんが、歩むは歩むに従って悩みが新たに生ずるかもしれませんけれども、単純です。実際使徒パウロがローマの信徒たちに書き送ったようにであります。神との間にキリストイエスによって平和を得ているんだと、またキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。5章の2節です。だからそればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。こういうふうに慈しみに囲まれます。その慈しみに囲まれているから、そこから先にどのようなものが攻めてきたとしても入ってきません。このように言っているパウロのその心に入ってこないんですね。守られます、神の愛によって。そういう意味で主に信頼する者の悩みも尽きることがないでしょうが、それは単純、しかもいかに幸いなことでしょうとあるように、背きを許され、罪を覆われ、咎を数えられない者にとってそれは単純です。複雑ではないんですね。もちろん耐えるということを待ち望むということを、そこでまた神様を知り直すということはしばしば容易なことではなく、自分自身の力や知恵を超えたことであって、アッバ父よと本当に主の皆を呼びながらどう祈ればよいのかわからないということも本当にあるでしょうけれども、この詩篇において主に信頼するダビデの心から出てくる祈りの中にもそういうものがあふれてますね。いつまでこのような思いをづらいが、悩みが私から去らないのですかというふうに神様に問うこともある。我が神、我が神、私をお見捨てになったのですか、本当に問いたくなることもある。しかしその全てにおいて慈しみに囲まれる、これが最終的な答えです。それに対して神に逆らう者は悩みが多い。この悩みは複雑です。複雑にならざるを得ない。この悩みについて私たちも知るところがあろうと思うんですね。本当にその悩みについて今でも知るところがあります。完全にそこから離れて歩みを重ねているわけではありませんので、 このダビデにおいてもそうです。分別のない馬やラバのように振る舞うなと言われなければならないものがありますので、じゃあどういうふうに複雑なのかといえば、自分、神様ではないんですね。そこでは問題は自分だからであります。自分中心、自分が基準、また自分が目的、そういう中では当然複雑になります。うまくいくかいかないかがいつでもこの悩みの中心にあります。イエス様に対して挑戦した人々の中にあった悩みでもあります。キリストは彼らにとって本当に悩みの最たるものだったことと思います。この男さえいなければいいのに、こういう存在ですね。ついには、そして彼らはキリストが自分たちの手の中に入ってきたなと思えば喜ぶ、またキリストを十字架につけたと思えば全てをやった、成し遂げたと思う、またキリストの墓が空になったとなれば厄介なことが起きたと悩む、また今度は弟子たちがキリストの復活を述べ伝え始めればどうしようかと途方に暮れる。まあ悩みがつきます。でもその悩みには決着がない、こういう悩みです。慈しみに囲まれる悩みにおいてはもうすでに答えがあります。神様が答えです。神様の慈しみがあるんだから、そこに答えがあります。分別のない馬やラバのようにではなく、行くべき道を教えてくださる、本当に親しく教えてくださるお方に従って一歩また一歩、まあ進んでみれば悩みもあるかもしれないけれども、またそこでとにかく神様により頼んでであります。まあ、そういう意味ではとても単純。実際そのような歩みを重ねていったときに、神に逆らうものであっても、また主に信頼するものであっても、与えられたこの世の歩みというものは基本全く違うものではありませんから、飛び去るように本当に過ぎ去っていくことと思います。飛び去るように過ぎ去っていく。だけども主に信頼する者は飛び去るように過ぎ去っていくこの世の日々の中で、明日は死ぬ身なんだと、もうここまでだと、本当に飲んだり食べたりしようではないかと言いません。言う必要がない。明日はもう終わりかと、じゃあ今までできなかったことをとにかくやり遂げて終わりにしよう、それでおしまいだ、こういう歩みではないんですね。本当に私たちは飛び去るように過ぎ去る、だからこそ詩編の90編を見ますとですね、すでに学んだこともありましたけれども、90編の14節を見ると、本当にあっという間に時が過ぎていくなと、こうその生涯の日々を数えてですね、その上で祈ることは14節、朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い喜び言わせてください。神様、どうかまた明日が最後の日であるとしても、この世の歩みにおいて最後の日であるとしても、またあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い喜び言わせてください。この世の生涯はここまで、またあなたの身元であなたが定めた日々があることを覚えて、主よ見てに委ねますです。また主に信頼する者の営みの中にもいろいろな不確かさがあって悩むことと思います。こうなるだろうと思ったのにこうならないなとかですね、 まあ、一層そうだと思いますね。我が意を得たりというように全てのことを動かしていくのはむしろ神に逆らう、とにかくことをうまく運ぼうとする人たちの間で力を集めて勢いよくことを進めていくということもあろうと思いますから、それを見て主に信頼する者も妬むほどのありさまもあるかもしれません。でも主に信頼する本心に立ち返るときには、この詩篇の90篇において祈られているようにこう祈ります。17節、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、どうか確かなものとしてください。神様が答えであります。そのように主に信頼する者は主の慈しみに囲まれる。だから喜び喜べであります。喜び喜べ、喜び喜べ、これは詩篇の32編は喜び喜べと結ばれていきますけれども、これは命令であります。神に従う人よ、主によって喜び踊れ、すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。神様がそのように行くべき道を教え、また帰り見て喜べるように強めてもくださり、導いてもくださるからこその喜び喜べであります。聖書の命令は誰が責任を持って命令しておられるのかといえば、神様ご自身です。神様がこうせよとおっしゃった時には、神様がそれを実現します。律法の一点一角たりとも廃れることはないというのはそういうことですね。神様が命じたことは神様ご自身が成し遂げます。そしてキリストイエスにおいて成し遂げるということが福音です。私たちにはキリストがおいでになるまで本当に手が届かなかった、まあ心が届かなかったと言ってもいいですね。しかし今やキリストが私たちの心においでになり、魂においでになり、実現なさいます。今日の御言葉を読んで終わりたいと思います。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう。分別のない馬やラバのように振る舞う、それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。そのようなものをあなたに近づけるな。神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる。神に従う人よ、主によって喜び踊れ、すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。お祈りいたします。分別のない馬やラバのように虚しく力を費やすことのありませんように、あなたの教えを受け入れ、進めを受け入れ、あなたの御計らいを受け入れ、許しを受け入れ、救いを受け入れ、その慈しみに囲まれながら喜び喜び踊り進むものとさせてください。いろいろなことがありますが、そのすべてにおいて主の導きを得て救われますように。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の514番です。 金をお捧げいたしましょう。